生活は一体どういうものなのでしょうか。祈りのない兄弟姉妹は本当にかわいそう。惨めです。まあ、哀れむべき存在です。祈りなき兄弟姉妹は喜びがない。実を結ばない。そして言うまでもなく、祈りなき兄弟姉妹は、救霊者とはなり得ません。イエス様の、ためのいわゆる働きは、祈りに変えることは決してできません。私たちは、主イエス様との親しい交わりがなくても、集会を持ったり、この配ったり、救いの道を説くことはできるけど、イエス様との交わりがないならば、主の御心にかなった生活をすることができません。主のための働きは少しも祈りに変えることができないからです。主イエス様はただ一つの、要求を持っておられます。私たちのようなものと交わりを持ちたいと思っておられます。確かにイエス様は世界の創造主であり、見るものも見えないものも全部お作りになったお方です。けど、どうしようもない。人間のために悲しんでおられます。結局人間一人一人を思っておられるのです。一人一人とイエス様は、交わりを持ちたいと望んでおられます。私たちも同じ要求を持っているなのでしょうか。死後の祈りの生活の様子は一体どういうものなのですでしょうか。祈りの霊がなくなる理由は一体どこにあるなのでしょうか。すべての邪魔者を取り除かなければならない。何の罪か、いちいち名前を挙げて、イエス様の前に告白しましょう。イエス様の前に次の質問についてゆっくり考えるべきなのではないかと思います。すなわち私の祈りの生活は、罪によって力のないものとなっていなかったなのでしょうか。私の祈りの生活は焦り、不規則、不信仰によって妨げられていなかったなのでしょうか。私の祈りの生活は実りがなかったのではないでしょうか。あるいは、自分はイエス様との交わりを持って人々の魂を救う力を持っているなのでしょうか。私たちは自分のこと、自分の仕事、自分の家族のためにだけ祈るなのでしょうか。あるいは、全世界のために祈るなのでしょうか。自分の祈りの生活は、いいような思い煩いのために弱くされてはいないなのでしょうか。祈りのうちに大きな仕事をすることができる、それをいつも覚えるべきです。もしもそれを信じないと悪魔の勝利になります。毎日祈りの意味と力をより多く学ぶべきなのではないでしょうか。私たちは本当に自分のためではなく、イエス様のために働いているなのでしょうか。心の緩みは受け身になり、身を見逃せません。イエス様のための働きは、楽しくし、信仰のエネルギーを永遠の見栄と強めるのです。ちょっと一箇所見てみましょうか。マタイでの25章。マタイによる福音書の25章47節になります。ちょっと、中4節から。お読みいたします。25章の14節から、 手の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出て行く人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には五タランド、一人には二タランド、もう一人には一タランドを渡し、それから旅に出かけた。五タランド預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに五タランドも受けた。同様に、二タランド預かった者もさらに二タランドも受けた。ところが、一タランド預かった者は出て行くと、地をでその主地の金を隠した。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、五タランド預かった者が来て、もう五タランド差し出して行った。ご主人様、私に五タランド預かってくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タランドも受けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い、忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タランドのものも来ていった。ご主人様、私は二タランド預かりましたが、ご覧ください。さらに二タランドも受けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、一タランド預かっていたものも来て言った。ご主人様、あなたは、まかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの一タランドを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞ。これがあなたのものです。ところが、主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前は、その私の金を金庫に預かっておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタレントを彼から取り上げて、それを中タレント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り挙げられるのです。まあ、ある人に主は本当に喜んで良い忠実なしもべだと言い、他の人に悪い怠け者のしもべだと言わざるを得なかったのです。私たちはいかにして未知の障害に直面している人々を取り扱うべきなのでしょうか。ある人々は、私はあんまりにも多くのものを捨てなければならないと言います。まあ、生まれながらの人はダイヤモンドだと思って普通のガラスのかけらを持っています。その人の目はイエス様の富を見ることができません。だからその人はこの世の虚しいものから離れられないのです。けど、すべてのもの、自分の魂を失うより、この世のものを全部捨てた方がマシです。イエス様はマリコでの8章36節を見ると、次のように言われました。人はたとえ全世界を得ても、命を信じたら何の得がありましょう。欲しいもの全部持つようになれば、永遠の命を持っていなければ結局役に立たない。ヨハネ第一の手紙の2章を見ると、まだ ヨハネは次のように書いたのです。427ページです。ヨハネ第一の手紙2章の中5節からお読みいたします。世をも、世にある者をも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに、道地を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの血などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅びされます。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。まあ、主なる神によって、大いに用いられた、二人の偉大な人々、すなわちモーセと、パウロは、すべてのものを捨てて、すべてのものを得た、ということを、そういう人々に、教えてください。モーセについて聖書は次のように言ってます。ヘブル人への手紙の中一章。403ページになります。中一章の24節から26節までお読みいたします。信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、もちろん意識して拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。選ぶ前にやっぱり考えるでしょう。どうしましょうか。どちらを選びましょうか。モーセは苦しむことを選びました。どうしてであろうかと言いますと、彼はキリストの優位に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。結局主の恵みによって長い目で見ることができたのです。彼の決心の結果とは何であったかと言いますと、200万人の人々は奴隷化から解放され、主を礼拝するようになったのです。もう一人同じ態度を取ったなのはパウロでした。彼はピリピ人への手紙の3章を見ると次のように告白します。353ページです。ピリピ書3章の7節と8節を読むと分かります。しかし私にとって徳であった。このようなものを皆、私はキリストの優位に損と思うようになりました。結局キリストの優位に、モーセについてのあちこと書いてました。キリストの優位に彼は全部捨てた。パウロもそうです。キリストの優位に全ては損と思うようになりました。それどころか、私の主である、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り飽きたと思っています。私の主であるキリスト。すごい言葉です。彼はイエス様のこと大嫌いでした。けれども、このイエス様とは彼にとってすべてとなったのです。イエス様のために生きることとは、もう最高の特権だと彼は思いました。私は聖書の中で救い主という言葉はよく出てくると思っちゃったんです。けど、あまり出てこない。24回だけです。不思議でしょ？救い主24回だけ。主という言葉は670回出てきます。結局イエス様は我々にとって他なる助けてであればちょっと問題。 イエス様とは人間に使えるしもべではない。主の主です。モーセにとってもパウロにとっても主イエス様は単なる救い主ではなかったのです。主、支配者でした。だから彼らは大いに用いられるようになったのです。さらに、まあ、父なる神は主イエス様を持っている者に絶えず必要なものを間違いなく与えてくださると教えるべきです。詩編の作者は次のように書いたのです。84編の中1節中2節です。909ページになります。84編の中1節中2節です。まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授けて